片山津に中谷宇一郎雪の科学館というのがあります、ね、で、あの方が雪は天からの手紙だとおっしゃいました。降ってきた雪を調べれば上空の様子がわかるというわけですね。今朝開いております箇所は、ピシディアのアンテオケで、アンスウィチに街道に入って礼拝しようとしたときに、おすすめの言葉があったらどうぞと勧められ、そしてパウロが立ち上がって手を振りながら言ったと16節にあります。聞いてる人、多くの人がイスラエルの人たちだったと思われますが、イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民、イスラエルの神は、と始まって、イスラエル民族の歴史を、順次追ってですね、語っていくわけです。この地上における歴史を見れば、そこに神様のメッセージを読み取ることができる、そのようにも言うことができるでしょう、聖書は神様からの手紙だとよく言われますが、歴史もまたですね、神様が私たちに語りかけている手紙だというふうに言うことができるでしょう。ですからパウロはイスラエル民族の歴史を語り始めるんです。この世の中の歴史はいろんな歴史があります。いろんなことを私たちはそこから学び取ることができますが、このイスラエル民族の歴史は神様が私たちにですね、特に信仰について教えようとしておられる。そんな風に言うことができるでしょう。最初に書かれているのは、17節、この民イスラエルの神は私たちの先祖たちを選び、私たちイスラエル民族を神様が選んでくださったということから始まっています。イスラエル民族、ヤクブという人がイスラエルの民族の祖先として挙げられるわけですけども、もう少し先考えればアブラハムという人をここが起点にスタートに考えるべきでしょう。ですからユダヤ民族はアブラハムの子と呼ばれました。アブラハムの子孫ですよっていうことです。神様はアブラハムを選んでくださいました。その理由は何だったでしょうか。聖書によれば、アブラハムは神を信じた。それが義と認められたと言われています。アブラハムが選んでいただいたのは、その基準は、私たちは、そうですね、収穫で豆が取れた。ね、これは出荷できる。これは出せないと。選びますね。選別する。神様が選んだって。この時の基準はと、アブラハムは信じた。神様を信じた。信頼した。信仰っていうことですね。それによって、神様は、それでいいんだよっておっしゃった。人間がですね、どんなに良い行いに励んでも、私は真面目に生きています。悪いことは一つもしていません。と言っても、それは嘘になりますよね。たとえそんな風に、ね、人と比べて、私はこんなに良い人間でしょうと言っても、神様の目の前には、それは罪あるものに過ぎません。ですから、 神様がそれでいいと言ってくださる。それは一体何なの？どうしたらいいんですか、神様。こんなに真面目に人生を送ってきても、まだダメなんですか？はい、ダメです。じゃあ、どういう基準で私たちを選ぶんですか？それは、この宇宙を作り、私たちを作ってくださった、創造主なる神様を信じる。このお方に信頼する。それが基準だということです。イスラエル民族が選ばれた、このアブラハムの子孫の人たちは、大勢の人たちは、神の民と言われる。でも、彼らは優秀な人たちではなかったと、聖書のいろんなところに書かれています。優秀だから選んだのではない。他の国の方がもっと立派な国がたくさんあった。でも神様は選んだ。神の民、イスラエル民族が選ばれているのは、それはアブラハムの信仰のおかげ。アブラハムが主を信じた。それゆえにですね、その子孫もまた祝福を受けている。ただ、アブラハムに神様が約束してくださった。あなたの名によって、世界中の人々が祝福される。あなたは、その祝福のもといになる。アブラハムの子孫っていうのは、実際に血がつながった人たちだけではない。新約聖書を見れば、アブラハムと同じように、この主なる神様を信じる人たちは、アブラハムの子、アブラハムの子孫、いることがわかります。ですから、私たちにどんな良いところがあるのか、いいえ、ありません。ただ信仰、それも自分の信仰を自慢できますか？イスラエル民族が、旧約聖書の中でですね、何度も何度も神様に、まあ、叱られているっていうか、あなた方は不信仰だと言って懲らしみを受けている。そのことが記されています。イスラエル民族の信仰の旅路は不信仰だらけって。それたくさん記されています。にもかかわらず、神の民って言ってもらえるんです。なぜ？アブラハムは子孫だから。神様がアブラハムに約束してくださったから。あなた方も祝福の中にいる。そうすると、誰が自分の信仰を立派な信仰だから神様は私を祝福してくださってって言えますか？言えない。ただアブラハムのおかげ。アブラハムが主を信じたから。そうすると、ここに書かれている、神は私たちの先祖たちを選び、民が、イスラエルの民が、という続くんですが、神の民としていただいているのは、ただただ神様の憐れみのゆえなんだ。憐れみ以外に何もない、っていうことがわかります。一番目に出てくること、神様が私たちの先祖を選んでくださった。そして私たちもその中に入れられている。私たちも選ばれたものだって言えるのは、ただただ神様の憐れみです。ここがスタートですね。これが一番目のこと。その次に続くのは何ですか？民がエジプトの地に滞在していた間に、これを強大にし、身腕を高く上げて、彼らをその地から導き出してくださいました。出エジプト記に記されている出来事ですよね。イスラエル民族がどんどん増えていった。王様はそれが気に入らない。エジプトの王様は彼らを奴隷にして、力が 力をつけた民族にならないようにというふうに、圧力をかけました。イスラエルの民は奴隷になってしまいました。しかし神様はモーセをリーダーに立てて、そのエジプトの力を救い出してくださったわけですね。はい、奴隷状態からの救出、救い、信仰、神様を信じます。その次に続くものは救いですが、これは私たちの罪が許された、よかったという身分だけの問題ではない。実際に私たちの生活に影響を及ぼすのです。具体的なことが起こる。それは奴隷からの解放、私たちが罪の奴隷になっていることからの解放です。皆さん、罪から完全に解放されていますか？いろんな誘惑がある。自分の弱さ、生まれながらの罪深い性質が残っていて、私たちの生活を束縛して不自由にしているでしょう。そこから救い出される、そのあれですね、奴隷状態、抑圧状態から救い出されるっていうのは、私たちが本当の自由を得るっていうことです。本当の自由です。私たちは本当の自由をまだ持っていないでしょう。テレビや新聞、マスコミがいろんな情報を流した。あ、そうだそうだそうだって、なんか簡単にですね、まあ簡単に信じてっていうか、そちらの考えに影響される。人の世間、周りの人の言葉や考え、意見に影響を受けて、ふらふらふらふらする。ちょっと政治の話を出しましょう。ね、最近参議院選挙がありました。自民党が敗北した。石破首相は責任を取って辞めろって。でまだ辞めないのかって言ったら、まあ、そういう報道がずっと続いておりました。最近石破辞めるなって、ね、デモをしている、ね、朝新聞を開いたらそれがあって、テレビをつけても、あ、みんなが集まって、ね、石破総理辞めるなってって言ってデモをしているね。で、悪いのは総理、石破総理じゃないだろう。ね。誰の原因だ、自民党がこうなったのは。と彼らは言うわけです。私たちは石破総理好きなわけじゃありません。でも、問題はすり替えてるでしょう。ね。頭を付け替えて、それでなんかこう、何事もなかったことのようにする。けじからんっていう怒りがですね、そのデモに現れてるわけです。で、そういうのを見ると、あ、そうだそうだ、石破さんやめるな、今までは石破さん早くやめろって、何をこれずるずるとやってるんだって。で、違うニュースを見ると、ああ、そうだそうだ、やめちゃいダメだって、コロッと変わる。私たちはそれぐらいですね、自立してない、自立してない。周りの人の言葉にフラフラ影響を受けてですね、すぐ変わってしまう。ね、イスラエルの民がエジプトで奴隷状態であったのと同じです。私たちは本当の自由を勝ち取ってはいない。まだね。でも、イエス様を信じて救われた。でもその、実際には私たちの生活が変わっていくっていうのは、救われている途中にある。まだ途上にある。私たちが完全な自由を得るのはいつでしょうね。まあ、少なくとも聖霊様が共にいてくださって、以前のようなまるっきり自分の考えを持っていない、ふらふらしてた、そういう人間からね、いや、私は聖書を信じます。筋の通った人間に変えられたはずです。はい、奴隷状態からの解放。その次に出てくるのは、18節。そして約40年間、 荒野で彼らを養われました。40年間エジプトを出てから40年間荒野を旅した、実際にはシナイ半島荒野はですねさまよって、そしてカナンの地に入っていくわけですけども、この荒野をさまよっていたところ、なんで40年もかかるんですか、あの距離をね、数週間あれば、目的地へ到達できるような距離なのに長い間かかりました。でこの荒野で彼らを養われました。主なる神様が彼らを養ったんです。ずいぶん回り道をしました。40年も歳月をかけなきゃいけなかった。そして神様が養ってくださった。この旅路は、ああ神様は私たちを養ってくださるんだということを体験する、教えられる時間でもありました。私たちは信仰を持って、そしてすぐ約束の、ね、神様の約束の国場所へ入れられますか。そうじゃないですね。この地上でまだ生活をしております。でもそれはイスラエル民族が荒野を40年旅したよということから何を教えられるか。ああ神様養ってくれくださって、ところがたびたびですね、ああ神様はこんなく、ね、つまらない食べ物しかくださらないのかって言って、毎日、まあ確かに安息日には降らなかった、でも毎日マナを天から降らして食べ物を与え養ってくださった。確かな養いってものを教えてくださった、体験させてくださった。それも貧しかったでしょう。食べ物がいくらでも有り余ってるっていうのはカナンの地に入っていった時、豊かなね、果物も豊かなやつで、はい、いろんな産物が取れた。それはカナンの地ですけども、荒野は本当に厳しいところでした。貧しかったんです。それがゆえに神様は、いや、養ってくださっているっていうことが気づける環境だったわけです。物が溢れていて、わかりませんよ、それは。この今日の日本、ね、物価は上がる、給料は安い、とても生活しにくいって言いますけども、物は溢れています。食べ物がないって。戦後のですね、もう盗みをしなきゃ食べ物がないっていうような、そういう時期から比べれば物が溢れています。ですから、ああ神様は今日も日ごとの糧をくださって、今日も養ってくださったっていうことが分かりにくいですよね。まあでも食べ物の話をすればそうですけども、他のことを考えれば、いろんな面で私たちは貧しいところ、旅をさせられている。食べ物はあっても、物資的には豊かでも、精神的な面では非常に貧しい飢餓状態のような、そんな今時代を私たちは生かされています。その中で、友なるイエス様、一緒にいてくださって、私を慰めてくださる、支えてくださる、ね。目に見える食べ物だけで私たちは養われているんじゃないですよね。精神的なものでもっても養われているわけで、日ごとに神の言葉によって、イエス様のお言葉で私たちは力づけられ、日々、ああ、こうやって生かされているんだっていうことを、体験することができる。これが荒野の40年間。私たちの人生はもうちょっと長いかもしれませんが、この地上を旅している間に神様が養ってくださっているんだということを知る時間です。にもかかわらず、こんなものしか神様はくだらない、くださらない、 エジプトにいた時はもっと美味しいものをたくさん食べた。ねえ、肉鍋に、肉の料理も食べた。というふうに不満を言ったわけです。神様の養いを経験するこの訓練の時間ですから、期間ですから、神様はどんなに私たちを愛してくださって、憐れんでくださって、養ってくださっているかということに気づいて感謝する、そういうね、期間です。これが、イスラエルの民が荒野を旅したってところの部分です。さあ、そして次にどうなりますか。二次節。その後、あ、ごめんなさい。19節。それからカナンの地で七つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。さあ、荒野の旅路を終えて約束の地に入りました。神様が約束してくださっていた。あなた方はやがてですね、そこにたどり着くんだよっていうゴールです。私たちにもゴールが、このイスラエルのために、民に記されているのは、これトラモデル、モデルのようなものですから、実物ではなくて、実物を指し示しているものですからね、私たちは最終的にたどり着く場所があるでしょう。天のふるさと、神の国の、まあ、もうすでに、まあ、ここも神の国なんですが、その永遠の神の都、用意してくださっている。さあ、そこに入りましたね。それは神様が入れてくださったんですよ。彼らは自分たちの兵隊が強かったからじゃないんです。神様の力をいただいてそこに入ることができました。七つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。神様の約束は永遠の地、ね、私たちが永遠の、永遠に住まう住まい。しかし同時に相続財産を受け取る。神様は私たちに相続させてくださる。神様が持っておられるものを私たちは相続する。いや、すごいことになりますよね。でも、それは私たちが独り占めするんじゃないですよ。共有財産ですね。みんなで使うものです。神様のものであり、なおかつ私たちもこれはあなた方のものだよって言って、財産を与えてください、うん、これが約束の地に入る19節のところに書かれているところです。さあ、その約束の地には王様がいます。20節に書かれているのは預言者の時代ね、そして、裁きつかさの時代。これは、まあ、四世紀のあたりに書かれていますね。まあ、いずれにせよ、神様はこうおっしゃってるって。神様のお心を伝える人たち。さあ、その後にですね、王様が建てられるわけです。21節。それから彼らが王を欲しがったので、神は、ベニヤ民族の人、キスの子、サウロを40年間お与えになりましたって、その後ダビデの名前が22節に書かれていますよね。このカナンの地に入って王様が治めるようになりました。神の国には王様がいる。王の王なる方は誰ですか。イエス・キリストです。この方が治める。で、イスラエルの民はですね、王様がいて、で、民は、下々の者は、この王様のもとで、まあ、治められる、王様にお仕えするっていうことを、この学ぶ期間でした。実際に王様のもとで、ね、治めていただくっていうのは、こういうことなんだということを、彼らが体験する期間です。 神の国にも王様がおるんです。そして私たちはその王様のもとで暮らす、王様にお仕えして、そのことを教えられる期間でした。これがイスラエルの国が王を立てた、王政になった、ね、はい、時代でした。ところがです、この王様はね、このイスラエルの国の王様は不完全でした。やっぱり人間ですから、まあ欠点もあるって。それ以上に問題だったのは不信仰にもなるってことですよね。イスラエルの王様はどんどんどんどん不信仰になって、まあ国は北と南に分裂しました。それから先どんどんどんどん王様はですね、偶像を礼拝したとかね、悪に悪を重ねたとか、いろんなことが、まあ列王記とか歴代史とか、まあサムエル記とか、このあたりにその時代のことが書かれています。はい、王様が不信仰になっていったということが書かれています。はい、この世の王様っていうのは限界があるんだということを同時に彼らは教えられたでしょう。で、私たちもそうです。ね、旧約聖書読んで気づかなければいけない。このイスラエルの歴史から何を学ぶか。人間の王様は限界があるんだってことです。にもかかわらず私たちは人を頼って王様にして、どうぞ私たちを治めてくださいというふうにする。で、最初はうまくいくんだけども、ちょっと年月が経つと欠点が見えてくる。失望する。期待を裏切られた。こんな人のもとで私たちは治められていなきゃいけないのか。クーデターが起こったりする。これが人間の社会です。誠の王様、人間ではやっぱりダメ。王の王なる方、誠の王様が必要なんですよっていうことを、この教えられる期間でもあったわけです。これが、今日の使徒の13章を続けて見ていきますけども、ダビデを立てて王とされたってあるでしょ？で、このダビデ王は、そうですね、信仰の模範と言われるような王様でしたから、随分お手本にはなるわけですけども、彼もまた罪を犯しました。で、イスラエルの王様、代代替わりっていうかね、次から次へと代を重ねていくにつれて、不信仰になっていく。ああ、異教の神様、もう結構いいじゃないかって言って、心移りしていく。さあ、で、本当の王の王なる方が必要でしょっていうことです。23節。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。さあ、ここで本物の王様がこの世に来てくださったわけです。このお方は私たちを失望させない。期待を裏切られたって言うことは絶対ない。このお方がね、弱い人間の姿をとって、ね、神の子なる方が、まあ、私たちと同じように、ね、人間の体をとって弱さを体験してくださって、この地上で生活してくださるわけですが、まあ、そのようにして誠の王様がこの地上に来てくださりました。そしてこのお方をお迎えしなさいって、それが 24節、25節に書かれていますね。ヨハネ、バプテスマのヨハネが人々に紹介したわけです。このお方、私なんかダメだ。私なんかはね、その敬って集まってきてもダメだよ。このお方を見なさい。見よ、神の子羊。イエス様を指し示したっていう、いうことです。それが25節に書いてあります。あなた方は私を誰と思うのですか？私はその方ではありません。ご覧なさい。その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解くに打ちもありません。とあります。誠の王なる方が来てくださいました。どうすればいいんですか？バプテスマのヨハネが悔い改めなさいって教えました。私たちは自分が罪人であることを素直に認めて悔い改める。それは誠の神様のところに帰っていく。立ち返りなさいということです。うん。心を入れ替えて、もうちょっといい人間になります。というような世間一般に使う、その意味ではない。神様に立ち返る。偶像の神々に頼っていたでしょう。不完全な人間の王様に頼っていたでしょう。それじゃダメですよ。誠の神様のところに帰っていきなさい。この悔い改めの勧めの意味でした。イスラエル民族のこの歴史はこのようにですね、私たちに信仰っていうものがどういうものかを教えてくださっています、ね、大丈夫ですか？私は神様に選んでいただいた、すごいでしょうって自慢できるようなもんじゃないですよ。それは神様憐れんでくださって選んでくださった、はい、そして罪から解放してくださる。自分にはそんな力ないんです。私たちはいくら戦っても聖霊様の力によってそこから解放される、ね、そしていやクリスチャンになったのに楽なことばっかりじゃない、ね、苦しいことが逆に増えたねブツブツ言ってませんか？荒野で私たちを訓練している。何の訓練？神様、あなただけをただただ信頼します、はい。こんなまずいもんばっかりで養ってくださるんですか？嫌です。なんて。そんな高慢なことは言わない。ひたすらへりくだって、謙遜になって。いやー。何もないところにあなたはこれをくださるんですね。感謝することを学ぶ場です。そして約束の地に入れてください。そこには誠の王の王なるイエス様が治めてくださる。はい。私たちが旧約聖書によ、読んでですね、ああ、イスラエルの国は王様を上に立てて他の国と同じようにしたけど、ああ失敗に終わりましたねっていう、その失敗を私たちが読むわけです。それは人を王として立てたからです。イエス様を王として立てたら、立てって私たちが立てるんじゃない、立っていてくださるんですから、その誠の王の王なるイエス様のもとに私たちが身を低くして、その方の下にですね、集まってひざまずくときに、それは誠の間違いのない神の国の、その平和と喜びを私たちは味わうことができるでしょう。うん、まだ約束の地には入っていませんけど、そこに向かって旅しておりますよね、私たちは。はい、イエス様が、王様として今ももちろん治めてくださっています。王の王として治めてくださる、その 国にですね、入れてくださることを待ち望みつつ歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イスラエル民族を通してその歴史によって私たちに信仰というものを教えてくださっております。感謝いたします。イスラエルの民はしばしば不信仰になりました。そのことをまた私たちに共通することであります。そして多くのことを学ばされます。どうかこの地上の旅路もあなたを見上げて、そして不信仰にならず、あなたに信頼し、ただただ感謝を持って歩めますようにお助けください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。